どうぞ新約聖書マタイの福音書の16章を開いてください。今から私たちの信仰においての最も大切な質問、イエスは一体誰なのか、このことについて今からご一緒に御言葉を見てまいります。このイエス・キリストは一体誰なのか、彼の本当の姿とはどのようなものなのか、そのことについて主ご自身が大切な大切な教えを与えてくださっています。今日のテキストはマタイの福音書の16章13節のところからです。まずこの13節から17節まで、そして20節もですけれども、主イエス・キリストが一体誰なのかについてこのテキストを私たちに教えてくれています。13節から17節、そして20節を私たちにイエスが誰なのかを教えています。そしてまず最初の13節のところ、今お読みしますけれども、ここを見るときに人々がどのような告白をしたのか、つまり人々はイエスをどのように見ていたのか、そのことについて記されているので、まずそこからご一緒にこの御言葉を見たいと思います。13節のところからお読みします。さてピリポカイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。主イエスキリストが人々と常に時間を取っていたこの弟子たちに、彼らは私のことを一体誰だと言っているのかと、このような質問をなさったわけです。なんでイエス様はこんな質問をなさったんでしょう。イエス様って人々の評判を気にしていらっしゃったんでしょうか。そんなことはありません。ですから聞かなくったって主イエスキリストは彼らの心がどんな状態にあるか、どういう思いを抱いているか、すべてのことをご存知です。じゃあなんでこんな質問をなさったのか、我々考える必要があります。まず最初に言ったことは、この弟子たちのためにあえてこのような質問をなさったんです。その説明は後でご一緒に見てまいります。さてそういう質問をしたときに弟子たちが言いました。いや実はこういうことを私たちは耳にしたんだと、ある人々はあなたはバプテスマのヨハネではないかと言ってました。ある人々はエリアではないかって。実は旧約聖書の一番最後のマラキ書の中に、世の終わりにはエリアが来るということが記されている。それで人々はこの方はエリアではないかと、そんなふうに考えて、そんなふうに言ってたというわけです。またある人々は彼は預言者ではないか、イエスは預言者ではないか、ここにエレミアという名前が出てきました。もちろんエレミアも預言者の一人なんですが、実はこのエレミアという人物はユダヤ人の伝統によれば、バビロン捕囚のその際に契約の箱と祭壇を隠したと言われています。そこで救世主による新しい時代が始まる前に彼が再び現れて元に戻すんだと、このように伝統ですよ、聖書ではなくて伝統で言われてたんです。ですから人々はこのエレミアではないのかと、そういうふうに言ったんです。悲しいことは、誰一人としてイエスが一体誰なのか、そのことを正しく告白した人はいませんでした。でもイエス様は人々の前でご自分がメシア、救世主であるということを常に示してこられました。どんなふうに示してきたのかって、彼の完全な人生がこのイエス・キリストこそが待望の救世主であるということを明らかにしてきました。完全無欠で彼は罪を犯すことがありませんでした。常に父なる神の御心に従ってこられた。そして十字架にまで従っていかれた。その彼の人生がこのイエスこそが約束の救世主であることを明らかにした。また完全な力がそれを明らかにしました。全能であるということを 奇跡をもって明らかにされました。多くの病人を癒されたり、また5つのパンと2匹の魚でもって男だけで5000人に食事を与えられた。ガリラヤ湖の上を歩かれたりとか、また嵐を鎮められたりと、こういったさまざまな奇跡をもってご自身に、主イエスキリストご自身に力があることを明らかに示された。彼は自然界を左右することができたし、いかなる病も彼にとって癒すことのできないものではありませんでした。ですからこういう奇跡をもって彼が完全な力を持っている、全能の力を持っていらっしゃる神キリストであることを明らかにされたんです。また完全な許しをイエスキリストを与えることによって、ご自分が救世主であることを明らかにしました。イエスは人々の罪を許されたんです。それを聞いていたパリサイ人たちは神を冒涜していると言いました。なぜかというと、罪を許すことができるのは神だけだからです。だからイエスキリストの主張をよく彼らは理解したんです。そしてイエスに彼らは逆らいました。4つ目の証拠として言えることというのは完全な証言です。イエス・キリストはご自分の行いに裏打ちされた証言を持って、ご自分がまさにこの救世主であるということを明らかにされました。それなのに人々はイエスが救世主であるということを信じようとはしなかった。3年少しの間共に過ごしたのに、人々はそのイエスの奇跡を見、メッセージを聞いてきたのに、彼らは信じようとしなかった。で、なぜか分かります、皆さん。一番大きな問題は、この人々の中には自分たちの考える救世主像があったわけです。救世主とはこういう人だと、そういうものを彼らは持ってました。救世主は私たちをこのローマから解放してくれる人であると、そしてイスラエルの王国を築いてくれる人だと。ですから最初はその期待をイエスに対して持ちました。ところがイエスキリストはローマからの解放を目指したんじゃなかったんです。ローマにいかに反抗してローマに勝利を得るためにいろんな作戦を練った、そんなことをしなかったんです。なぜならイエスキリストはローマからの救世主ではなくて罪からの救世主だからです。そうすると自分たちが持ってた救世主像と違いますから、当然イエスを廃絶しようとするわけです。こうしてイエスがどんな奇跡を行っても、どんなメッセージをしても、彼らは自分たちの考える、自分たちの思う理想の救世主と違ったゆえに、この罪の救世主イエスキリストを否定するわけです。20節の御言葉を見ていただきますとね、非常に面白いことが書かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められたって。なんでご自分がキリストなのにそのことを人々に知らしめることを拒まれたのかって、お分かりになりますでしょ。人々が救世主が来たと言ったら、間違いなくイエスを担ぎ出て、そしてローマに反抗しようとするからです。そういう救世主を待望していた人々にとって、救世主が来られたというメッセージは一番聞きたいメッセージです。そしてその救世主とともに何とかローマに反旗を翻して、そしてローマから解放されるようにと、そういった争いを引き起こすことになったでしょう。イエスキリストは、私はそんなために来たんじゃないと、だからそういうことをみんなが待望しているから彼らにこのことを伝えるなと言われたわけです。悲しいことにこの人々はこういった主のメッセージに耳を傾けようとしなかった。見ても聞いても彼らは心を開こうとしなかった。それ今も変わってませんよね。せっかく救い主が来てくださったのに、すべての罪人の罪が許されて生まれ変わることができると言ってるのに、その救い主を信じようとはしない、その方について考えようともしない。2000年前と何にも変わってません。さて、そういう話があった後、今度は15節と16節を見ていただきますとね、 主イエスキリストは今度はペテロたちに対して同じ質問をするんです。ご覧くださいます。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。ってちょっと皆さんに注意いただきたいのは、主イエスはここであなたたちは私をどう思うかとか、私のことをどう考えるかという質問をしたんではなかったということです。そんなふうに記されていませんでしょ。あなた方は私を誰だと言いますかと書いてます。言いますかって、つまりここでイエス様がお聞きになろうとしたことは、あなたたちは私を誰だと信じているのかということを問われたんです。なぜかっていうと、言うということは、言葉というのは心から出てくるものです。ですからあなたたちがどう言うのかって時に、あなたたちの心がどうなっているのか、どういう思いを抱いているのか。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるとローマ書を教えますでしょ。つまり口で告白するっていうのは、あなたの心にあることが出てくるわけです。あなたの心が主イエスキリストを信じているんだったら、それが口から出てくるという話です。ですからイエス様がここで問われている質問というのは、あなたたちは私をどう思うんだではなくて、あなたたちはじゃあ私を見てきた、私の奇跡を見てきたし、メッセージを聞いてきた、あなたたちは私を誰だと信じているのか、あなたたちの心で私をどのように信じているのか、彼らの信仰を問われているわけです。そしてこの16節のペテロの告白がここに記されていますが、この告白はまさに福音の救いのメッセージの根幹を要約したものです。非常に大切なものです。もう今日全てのことを忘れても、これだけしっかり覚えておいてください。最も大切なメッセージ、我々が覚えなきゃいけない、私たちがしっかりと考えなきゃいけないメッセージがここにあります。あなたは生ける神の御子キリストです。実はここでペテロが告白するわけですけれども、ギリシャ語ではこうなっています。あなたはザ・生ける、ザ・神、ザ・御子、ザ・キリストと定冠詞を4つもつけています。意図的にそのようにするわけです。なぜそのように記したか、なぜそのように発言したかというと、ペテロはイエスが誰であるかということを明確に知っており、それを信じてたんです。それの告白なんです、これ。じゃあ何を彼が告白したのか、簡単にまとめるとこういうことです。イエス・キリスト、あなたは誠の救い主であると。キリストであるということがペテロによって証言されているわけです。ザ・キリストだと。唯一のキリスト、唯一の救い主だ。でそのことはイエス様ご自身もお話になっていらっしゃいます。先ほどお読みしましたけれども、20節見てくださいます。16章、その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないって。お気づきでしょ。イエス様ご自身も、ね、ご自分がキリストだということを明確にここで告白していらっしゃる。否定してませんでしょ。ペテロはイエス様、あなたは唯一の誠の救世主だって。それがまず最初にペテロが告白したことでした。そしてもう一つ言えることは、ペテロはイエス様、あなたは唯一誠の神であるということを言うわけです。生ける神の御子とありました。でこの神も御子もキリストもすべて名詞で、そしてその前に定冠詞がついているわけですが、この生けるというのだけが動詞です。しかも現在形で使っています。なぜかというと、このイエス様はずっと生きておられる方だからです。ある時に誰かによって作られたとか、ある時に生まれたんじゃないんです。我々と同じじゃないんです。 確かにイエス・キリストは人として来られました。しかしイエス・キリストは永遠から永遠に存在していらっしゃる神です。ですからこのペテロの告白を見るときに、イエス様あなたは永遠から永遠に存在していらっしゃる方、ずっと生き続けておられる方、すなわち神だということを明らかにされた。であえてこれを強調しているというのは、私たちの周りに存在する神と名のつくものとの決定的な違いを明らかにしています。我々の周りで神と名のつくものを連想してみてください。人間が作ったものであったり、また人間であったりします。みんな死んでしまいました。しかしこのイエスは永遠から永遠に生きていらっしゃる方である。だから神なんです。私たちと同じように生まれ死んでしまっただとすれば、創造主じゃありません。命を司っていらっしゃる神じゃありません。しかしペテロはここで、あなたは唯一の神ですって。なぜならあなたは永遠に存在なさっておられる方だから。そのことを明らかにされました。皆さんもよく覚えていると思います。私はよみがえりです。何でした？その後、命です。私を信じる者は死んでも生きると、このようにヨハネの福音書の11章の25節の中で言われています。イエス様がおっしゃったことは、私がよみがえりであり、私が唯一の命だって。その命の前にも定冠詞をつけています。たくさんの命がある中の一人って言ってんじゃないんです。永遠の命を得るためのたくさんの道の一つだって言ってんじゃないんです。私だけが永遠の命を持っている存在であり、私だけが永遠の命を与えることのできる存在だということを明確なお話になった。だから私を信じる者は死んでも生きるんだって。なぜなら永遠の命を持っている神が永遠の命を与えてくださるわけで、その永遠の命をいただいた人は神と同じように死ぬことなく、それで終わることなく永遠に生き続けることができるんだって。さてこの2つ目の15節16節のところで、私はペテロの告白と言わずにペテロたちの告白というふうにあえてしました。でなぜそうしたかというと、実はこの16節のあなたを生ける神の御子キリストですと告白したのはペテロだけではなかったんです。間違いなくペテロと同じようにペテロと共にいた弟子たちも同じ告白をしているんです。でなぜそうかと言いますとね、使徒の働きなんかを見ても、もちろん福音書もそうなんですけれども、ペテロは使徒たちの間の代表だったでしょ。いつも彼が代表として他の弟子たちに代わって彼が発言をしてました。そういう責任をペテロは持ってたんです。そしてこの発言が、この告白が彼だけのものでなかった証拠は、20節もう一回見てくださいます。誰にも言ってはいけないと戒めを与えるんですが、誰に戒めを与えるとかって見ていただくと、弟子と書いてません。弟子たちと書いてます、ね、ということは明らかにそこにいた弟子たちの中でペテロと同じように告白した者たちがたくさんいたわけです、ね、ペテロがあなたは生ける神の御子キリストだとそのように言った時に、そうですと言った者たちがいたわけです。彼だけの告白ではなかったんです。ちょっとそれを頭に入れながら17節の御言葉を見てください。このペテロたちへの今度祝福が記されています。するとイエスは彼に答えてこういうふうに言われます。バルナバシもあなたは幸いですと、幸いですって、あなたは祝されていますということです。どんな祝福をじゃあペテロはじめこの告白をした者たちに神が約束されたのかって、その祝福っていうのは永遠の祝福です。このような告白をする者に神は完全な罪の許しと永遠の命を与えてくださいます。なぜかというと、 それがこのイエス・キリストが地上に来られた目的だったでしょ。彼は救い主なんです。救い主である以上何をするか、あなたの罪を許し、あなたに永遠の命を与えてくれる。それが神様の約束なさった祝福なんです。その話をしているわけです。ヨハネの福音書の中でイエス様はこうおっしゃってます。10章の28節に、私は彼に永遠の命を与えます。なんでこういうことが約束できたかって、主イエスキリストには永遠の命があるんです。そしてその永遠の命を彼は人々に与える権威を持っている。使徒の働きの10章の43節にも、イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証していますと書いています。ですからお分かりでしょう。皆さん、神様が約束してくださった祝福の一つというのは、そして一番大切な祝福というのは、あなたや私の罪が許されてこの救いに預かるということです。じゃあ誰がこの祝福に預かるかというと、イエス・キリストをこのペテロが告白したように正しく信じ受け入れるということです。イエス様、あなたはキリストですと。あなたは私を救うために来てくださった救世主ですと。私はあなたの救いが必要ですと。私はあなたを信じ、そしてあなたは私の神ですと。イエス・キリストを信じ受け入れる者たちを神様はこの祝福に預からせてくださると。使徒の働きの26章の18節でも非常に大切なことを御言葉を教えてくれます。こうあります。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。ってちょっと長かったですけども、こんなふうに書かれてました。人々の目を開いて、ね、主イエスキリストを心から信じ受け入れる人々、救世主であり誠の神であるイエスキリストを自分の救世主として、自分の神として心から信じ受け入れる人々、そういう人々に対して神は何をされるか。彼らの目を開いて、彼らを暗闇の中から光の中に、サタンの支配であった彼らをそこから神の支配下に置いてくださる。私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを与えてくださる。そして聖なるものとしてくださって、その人たちに御国を受け継がせてくださるって、永遠の天国を約束してくださるって。今我々が見てきたことがこの使徒の働きの26章の18節の中にも出てきています。ね、クリスチャンの皆さん、あなたはイエス・キリストを信じる信仰によってこの素晴らしい祝福に預かったんです。罪が許されて永遠の命が与えられた。このペテロと同じ告白をするあなたにこの約束が与えられたんです。で、その上で続けて17節見てください。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父ですとあります。つまりこの素晴らしい神様の祝福っていうのは実は神の恵みなんだって言ってます。あなたの罪が許されて永遠の命が与えられるこの救いというのは実は神様の恵みなんだって。ですからこのことをあなたに明らかに示したと書いてます。つまりね、あなたがどんなに努力をしようとこの救いを得ることはあなたの努力では無理だということです。この17節のところに新改訳聖書では人間ではなくというふうに人間という言葉を使っています。で、マークが記されて欄外をご覧になりますと、そこにはギリシャ語では血と肉と血というふうに直訳すればなると、確かにギリシャ語はそう書いてます。肉と血というふうに、人間ではなくというふうに新改訳聖書を訳してるんですけども、どちらかというとこれは人間の能力の話です、ね、人間の力の話です。さっきから見てきているように、私たちがどんなに努力をしようと、どんなに頑張ってみようと、私たちのその力ではこの罪の許しを得ることはありえないんです。 パウロはコリント第一の2章の14節の中で、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。つまり福音の話を聞いても、罪の許しを話を聞いても、みんなにはその素晴らしさが全くわからないというんです。だから皆さんが一生懸命語っても、人々はその福音に心を開いて福音を受け入れようとはしないんです。でも神が働くと別なんです。だってこの17節の御言葉はこう言いました。そのことを、この素晴らしい真理を明らかにしたのは人間じゃなくて、肉や血ではなくて、天にいます私の父だ。神があなたにこの真理を悟らせてくださった。ですから、あなたは生ける神の御子キリストですと告白したペテロ。このような告白ができたのは、神がペテロの心の中に、また周りの人々の心の中に働いていらっしゃるからだ。まさにこれは神の恵みの御業だって言うんです。神様がこのような働きをなしてくださる。あなたがこの神様の真理を悟ることも、そして自分が本当に心汚れた罪人だということに気づいて、本当にその罪を悔い改めるのも、そして神が備えてくださったこの完全な救いを信じるという選択に至るのも、すべて神の御業である。ってパウロはエペソ人の手紙の一章の何節で今お話したことを言っています。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。ってですから、もう皆さん分かっていただきましたよね。神様があなたの心に働いたから、あなたはこの素晴らしいイエス・キリストの十字架に対して、私はこのイエス様の救いを必要としている、って、私はぜひイエス様によって罪の許しをいただいて新しく生まれ変わりたいって。神の前に逆らい続けるのをやめて、神を信じて従っていきたいと、そのような決心にあなた自身が至ったのは、神があなたのうちに働いてくださり、その選択へと導いてくださったから。だから救いは神様の恵みなんです。恵みの上に信仰によって救われた、それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物だって。救いは神様がくださったギフトです。素晴らしいギフトです。でもそのギフトをいただくために我々には責任があります。あなたには責任がある。それはそれを求めるということです。でも悲しいことに、誰一人救いを必要と告白しません。私は罪を許していただきたい、主によって私の罪をきれいに洗っていただきたいなんて、主の前に救いを求めて出てこないんです。ちょうどイエス様の時代もそうだったように、そのことは今も変わってません。自分は十分だって、いい行いをしてるって、私に救いは必要ではないって、私よりも隣のあの人に必要だって。さて、最初に質問したことを覚えていらっしゃいます？皆さん、なんでイエス・キリストは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言ってるか、こんな質問されたのかって、分かりきってるのになんでこんな質問なさったのかって、ここまで来て思いません？確かにイエス・キリストは人々の心をご覧になってらっしゃった。でも人々の心が分からなかったのは弟子たちなんです。だってこの後イエス・キリストは教会を建てていくという話をなさいます。その中にあって彼らは大切な役割を担っています。教会を立て上げていくために、彼らはこの素晴らしい救いのメッセージを人々に伝えていく必要があります。でもそのメッセージを語っても語っても語っても、人々はそのメッセージに心を開かないんです。だからイエス様は教えなきゃいけなかった。神が心を開かなければ彼らは救いへと来ないんだ。だから あなたが一生懸命福音宣教をしても結果が伴わないかもしれない。でも失望しちゃいけないって。人を救いへと導くのは神の技だけども、あなたや私クリスチャンに与えられている責任は、こんな素晴らしい救いが備えられているんだ、こんな救いに預かることができるんだ、そのメッセージを語ることが私たちの責任です。失望せずにそれをしなさいって。だってイエス様が地上にいらっしゃった時に、イエス・キリストのその御業を見てもメッセージを聞いても、人々はこの方こそが待望の救世主だと言わなかったんです。イエス様の御顔を拝していても、人々はこの方が誠の神だと言ってひざまずいて彼を信じようとしなかったんです。それほど人間の心というのは陰険で治らないんです。でも感謝のことに、ここにいらっしゃる多くのクリスチャンの皆さん、神があなたのうちに働いてくださったから、この救いを今あなたは喜んでいるんです。あなたに与えられたメッセージ、責任というのはこの素晴らしい主を述べ伝え続けていくことです。どんなに失望を覚える時であったとしても、おそらくそのことを教えるために弟子たちにその質問をなさったんでしょう。どんなふうにみんな私のことを信じてるかって。誰も信じてませんって。さて、この救いに預かった人々に対する主イエスキリストの約束がこの18節と19節の中に出てきます。ちょっとご覧くださいます。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。主イエスキリストの約束がここに記されているわけで、一つ目の約束というのは教会を建てるという約束です。でこの18節をご覧いただきますと、あなたはペテロですと、私はこの岩の上にと、このように記されています。実はここに言葉のあやがあります。皆さんの聖書の欄外のところにも、このペテロというのはギリシャ語ではペトロスであり、岩というのはペトラであると、そのように記されたかと思います。イエス様がここでおっしゃったことはこういうことです。あなたはペトロスです。私はこのペトラの上に私の教会を建てます。こう言われたんです。じゃあ一体何を建てるというのかって。イエス様がおっしゃったのは私の教会を建てるとおっしゃった。で、この教会というのは、私たち間違ってはいけないのは、教会というのはこういう建物を指しているんじゃありません。こういった地域に存在する教会を指してありません。ここで使われているエクレシアというギリシャ語というのは、神が暗闇の中からご自分の目的のために人々を召してくださった、そういう意味を持った言葉です。ですから今見てきたように、神ご自身が働いてあなたを罪の暗闇の中から呼び出してくださった。神ご自身の目的のためにあなたを呼び出してくださった。それがエクレシア、教会です。ですからその教会に属する人々っていうのは、こういった地域とか場所に限定されません。世界に一つしかない教会に属してるんです。国籍も関係ない、人種も関係ない、イエス・キリストの恵みによって救われた一人一人が属するその教会のことを言ってるんです。こういう地域の教会を指してるんではない。まずそのことを頭にしっかり入れといてください。その教会を建てるとイエス様がおっしゃったんです。でしかもここでは私の教会をとおっしゃった。この教会の存在目的を明らかにしているんです。教会は主に属するものです。つまり教会は主イエスのために全てのことをする集まりなんです。主イエスの栄光を表すことだけを願いながら歩む教会なんです。でこの教会が望んでいること、この救いを預けて与えてくださったこの神様の素晴らしさを世に明かしするために存在しているんです、ね、そうやって考えたら、我々救われたクリスチャンが何のために生きているんですかと問われたら同じこと言いますでしょ。私は神の栄光のためだって。なぜか、その目的のために救われ、その目的を持って集まっている人々の集まり、それが今イエス様がおっしゃっているこの教会の話なんです。イエス・キリストを信じる者たちだけによって構成されているこの教会です。 さあその私の教会をじゃあどこに建てるとイエス様おっしゃったかって、ここにはこの岩の上にというふうに書かれています。私たちが理解するためには建物を頭の中に描くことであって、建物を建てるためには絶対にそこには礎石があります。土台が必要です。その上に家を建てるわけですよね。誰もみんな説明を受けなかったと分かってます。そういったことは。さあそのことを用いてイエス様は何を教えようとされたのかって、でこの18節のところを見たときに、あなたはペテロです、私はこの岩の上に、この岩というのは実はペテロ自身のことを指しているんだと、そういうふうに信じる人々がいます。ですからその人々はこれはペテロに与えられた約束であって、ペテロという人物の上に教会を建てるとイエス様もおっしゃったというんです。だから彼らはペテロは最初の法王だというわけです、ね、キリストから特別な権威を受け、この地上でキリストを代表する人物だ、それがペテロだ。だから彼が語る言葉が聖書と同じほどの権威を持つと考えるんです。今まさにその延長がカトリック教会でしょ。法王が存在するわけです。しかしこの解釈が間違っているというのは、実はこの18節の御言葉を見ていただきますとね、このペテロというこの最初のペトロスというこのギリシャ語ですけれども、このペトロスは男性名詞が使われています。そして次の岩というペトラは女性名詞なんです。もしこれがペテロという一人の人物を指しているとすれば、ここも男性名詞を使うはずなんです。その性の不一致というものがここに見られるわけで、ですからここでペテロが確かに使われているんですけれども、この岩というのはペテロではないと、ペテロ以外の何かを指していると、そのように結論付けることが正しい選択だと思います。でもう一つ言えることは、聖書がこの岩の上、この土台について何て教えているかって、パウロはこう言います。誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストですって、コリント第一の手紙の3章の11節で教えています。パウロが言ったのは、もう土台というのははっきりしている、イエス・キリストなんだって。そしてこのペテロ自身も実はこのことについてペテロ第一の手紙の2章の中で言うんです。5節に、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。6節、なぜなら聖書にこうあるからです、見よ私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置くと、彼に信頼する者は決して失望させられることがないって。誰の話かって、主イエス・キリストの話です。ですからパウロもその教会というその組織のその集まりの土台はイエスだとおっしゃったし、ペテロ自身もそれはイエスだと言ってるわけです。ですからそれをペテロと取るということは、ペテロ自身のその証言にも反することになります。で、多くの人たちがこの岩の上にっていうこの岩をについて考えるときに、二つ目に考えていることっていうのは、これはペテロ自身が成した告白じゃないかというわけです。あなたを生ける神の御子キリストですと、この告白の上に教会を建てていく、そういうメッセージじゃないかって。実は私もそうかなと思ってました。でもどうも見てると、その次の今から紹介するその説が一番それにふさわしいんじゃないかと思うんです。それはこういうことです。この岩の上にっていうこの岩というのはペテロたちです。ペテロたち、最初にお話したように、このペテロというこのギリシャ語のペトロスというのは石ころです。小さな石ころです。そしてこのペトラというのは大きな岩です。岩盤のようなものです、ね、イエス様はここで、あなたは小さな石だペテロって。でもこの大きな岩の上に 私が教会を建てるって。さっきも説明させていただいたように、16節のこの告白というのはペテロだけのものではなかったと言いました。ペテロと同じように、あなたは生ける神の御子キリストですと告白した人たちがいたわけです。ペテロは彼らの代表でした。ということは、このペテロ、小さな石、あなたは小さな石だけども、あなたと同じようにこの正しい告白をした多くの人々、つまりこの岩の上に私は自分の教会を建てるって。ですから、イエス・キリストという礎石の上に、土台の上に、その上にペテロたちが土台をまた築き上げて、そして教会を建て上げていく。ですから、この18節の中でこの岩の上にって言ったときに、このペテロたち、イエス・キリストを正しく告白した人たち、彼らがその礎石の上に、イエス・キリストというその土台石の上にまた土台を築いていく、そういう働きをする人々だって。今お話していることをパウロ自身が説明してくれてますので、その御言葉を一緒に見てみましょう。エペソ人の手紙の2章を見てくださいます。エペソ人の手紙の2章の19節のところから、こういうわけであなた方はもはや他国人でも希流人でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。さあ、そのことを今、救われている者たちの話です。そしてその20節、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石ですと書いています。今我々が見てきたことでしょ。教会の礎石はイエスなんです。しかし、その上に教会が建て上げられていくんですけども、そのプロセスにおいて使徒や預言者たちが大切な基礎を築いたんです。彼らが、このイエス・キリストこそが誠の救世主であり誠の神であり人となって来られた神なんだ、その告白をし、それを信じたんです。そして信じた彼らはそのメッセージを語り続けていったんです。そうして彼らはこの教会の土台を確立していったんです。まさにそれは教会史を見るときにそういうことが行われてきた。ですから、それを見るときに、このイエス様がマタイの福音書の中でお話になった内容というのがまさにそういうことであったろうと。土台は、その礎石はイエス・キリストです。その上にしっかりとこの人たちが、この告白をした彼らが、このようにイエスを信じた者たちがその基礎を築き、そしてそのメッセージによって教会がどんどんと立て上げられてきた。それがイエス・キリストがここで約束なさった、その約束であったと思います。さて、その約束をいただいた教会、神が建てると言われた教会、その教会に対してある祝福が18節の後半に約束されています。見てくださいます。ハデスの門もそれには打ち勝てませんとあります。ハデスの門もそれには打ち勝てません。何の約束かというと、これは復活の約束なんです。今から説明します。なぜなのか。実はこのハデスっていう言葉、これはギリシャ語ですけども、ヘブル語のシェオルというのと同じ意味を持っています。ヘブル語のシェオルっていうのは地獄じゃないんです。ヘブル語のシェオルっていうのは、これは墓です。お墓です。死を意味するんです。もっと言えば死んだ人々が行くところなんです。そうすると、このハデスの門持っていったときに、門っていうのはその町があって城壁があって、そこに門があって、その中にいる人たちを守るものです、ね、ここでイエス様がおっしゃっていることは何かというと、そのハデスの門も打ち勝てませんと。何に打ち勝てないのかって、この教会には打ち勝てないって言うんです。 つまり神を信じた者たちには打ち勝てないって言うんです。なぜかっていうと、神を信じた者たちは死んでも生き返るからです。ハデスは一生懸命全ての人々を死に留めておこうとするんです。門はその中にいる人たちを守ろうとするんです。しかし私の教会はイエス・キリストを誠の救い主と、人となった誠の神と信じ、この救いに預かった者たちは、そのハデスの門の内側から復活を持って出てくるんです。そのことがこの18節の後半で主によって約束されたんです。だからさっきも我々ヨハネの福音書見たじゃないですか。イエス様は、私は蘇りです、命です、私を信じる者は死んでも何でした、生きるんですって。我々は死にとどまり続けるんじゃないんです。我々はその死から完全と蘇ってくるんです。イエス・キリストが死から蘇られたように、私たちも同じようにしてこの死に対して勝利をいただいたんです。我々に対する素晴らしい約束だから、私たちクリスチャンってこの地上での別れというものをある面で待望してます。だってこれは終わりじゃないからです。素晴らしい、より素晴らしいところに、我々の神のところに私たちは引き上げられる。もちろん蘇りっていうのはクリスチャンだけの話じゃないです。イエス様を知らない人々も蘇って、その後永遠の裁き、地獄に至ります。みんな蘇るんです。しかしイエス様があえておっしゃったのは、この神の教会に対する素晴らしい祝福の話です。あなたたちは死から蘇ってくるって、そして天の御国にあって永遠を神と共に過ごすんだって。で、最後19節のところですけども、簡単にしか説明できないんですけども、19節のところをいただきますと、こうあります。私はあなたに天の御国の鍵を与えます、あげます。何でも私あなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。何の話かというと、教会に与えられている権威の話です。なぜかというと、多くの人々はこれを見て、私はあなたに天の御国の鍵をあげます、つまりペテロが、お、あなたは救ってあげようとか、ね、そういった力を持つかのように思うんですが、そんな話をしていません。なぜかというと、この御国の鍵を持っているのは神だけなんです。黙示録の中に、皆さんのところに記しておいたように、1章の17節18節のところに、イエス・キリストがこうおっしゃってます。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが身をいつまでも生きている、また死とハデスとの鍵を持っていると書いています。だからその鍵を持っているのはイエス様なんです。じゃあ何をここで主はおっしゃろうとしたのかって見ていただくと、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれているし、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれている。つまり地上と天が一致するという話です。どういうことかって、こういうことです。皆さん、鍵を持っておられるイエス様、それと私たちが一致するならば、そこに神様の祝福があるという話です。もっと言えばね、教会という組織を、例えばこの組織を考えたときに、これはどの組織でもそうなんですけれども、そこに存在している権威は誰のものかって考えてくださいます。こういう教会においての権威はどこにあるかって、ある一部のリーダーたちにあるのかって、牧師にあるのかって、そんな権威はありません。権威があるのはこの神様の言葉である聖書なんです。ここに権威があるんです。ですから何を言ってるかっていうと、神がこの聖書に記されているもの、明確に記されているものは、私たちもそのように権威を持って語ることができるんです。例を言います。聖書がこのようにイエス・キリストを信じた、今日学んできました。イエス・キリストが私たちの救い主であり、誠の人となられた神なんだ。そのことをあなたが心から信じ受け入れるならば、あなたに救いが与えられる。見てきましたよね。聖書がそう教えてくれている。そうするとね、私はそれを信じたという人に対して私たちは言えるんです。あなたの告白していることが真実ならば、あなたの言っていることが本当ならば、 この聖書の約束によってあなたの罪は許されて救われていると我々は権威を持って言うことができるんです。なぜならそれは聖書の言っていること神の権威と一致するからです。もし例えば誰かが主イエスキリストの裁きを喜んで受けましょうとか、ね、救いのメッセージを聞いてもそれを信じようとしない、そうして神様に自分の意思を持って逆らい続けている、そういう人がいたときに我々は権威を持ってこう言えるんです。あなたがそうして神に逆らい続けて神の備えてくださった救いを拒み続けているゆえに、あなたはこのままでいればあなたの罪が神の前で裁かれ、そしてあなたは永遠の地獄が待ってますって。私がそう信じてるんじゃないです、神がそのようにおっしゃってるからです。ですからそのことを権威を持って我々言うことができるということです。実はこのマタイの16章に出てくるのはマタイの18章の中にも出てくるんです、ね、教会の会議の話の時に出てくるんです。ですからこういうことです。皆さん今お話してきたようにね、聖書が教えることに関して我々は権威を持ってそれを教え、それを実行することができるんです。聖書がこうしなさいと言われたことに関して我々は権威を持ってなすんです。なぜならこの聖書に従うのが我々信仰者だからです。この聖書に権威があるんです。これが神の言葉だからです。だから私たちの思いを人々に伝えようとしてるんじゃないです。神様のおっしゃることを我々は権威を持って伝えるんです。神がノーと言われたら我々もノーと言うんです。神がイエスとおっしゃったら我々もイエスと言うんです、ね、そしてそれをなすときに私たちは権威ある神がおっしゃっていることだから権威を持って語ることができる。その権威が教会に与えられている。あなたは私に与えられているんです。だから皆さんどうぞ周りにいらっしゃる皆さんに対して明らかに聖書に反することをしているんだったら、あなたは権威を持ってその人たちにあなたの罪は裁かれるんだ、あなたは心から救い主を信じたゆえに救われるんだ、そのことに関しても権威を持って語ることができる。そういうことを最後にイエス様はこの教会に関してお話になっていました。さて今日我々が学んできたのは一体何だったかって、主イエスとは一体誰なのかです。主イエスキリストは一体誰なのかです。ペテロは言いました、あなたは生ける神の御子キリストですって。問題はあなたは何てお答えになるかです。あなたが信じようと信じまいとイエスキリストはご自分が唯一の救い主であることを明らかにしてくださった。我々罪人にとって待望の待望の救い主です。唯一の救い主です。この方は人となって来てくださった神であり、その完全な罪のない生活がご自分こそが我々をあなたを罪から贖い出してくださる唯一の贖い主であることを明らかにしてくださった。あなたはこのイエス・キリストをあなたの生ける神の御子キリストと信じてこの救いに預かっていらっしゃいます。それとも多くの人々と同じように預言者の一人です、聖人の一人です、キリスト教の教祖ですと言ってあなたはこの大切な大切な真理を認めない、そのような歩みをされているのかもしれない。だったらその罪を悔い改めて今救い主の前に救いを求めてくることです。救い主はその救いを喜んで与えてくださる。イエス様はあなたを救うために来てくださった救い主なんですから、どうぞ今日がその救いの日となることを心から願います。主にお祈り捧げましょう。恵み深い父なる神様、あなたの尊い御言葉を心から感謝いたします。私たちを罪から救い出してくださり、あなたの子供と私たちを生まれ変わらせてくださいました。主を心から感謝いたします。どうぞ私たちが日々感謝を持って喜びを持ってあなたに従い続けることができるように、そして世に来てくださった唯一誠の救い主であること、 その方によって備えられた完全な救いが存在していること、その救いをいただくことができること、結果がどうあれ語り続けていくことができますように。ここにいらっしゃるすべての皆さんがこの救いをご自分のものとなさって、そして永遠の希望を持って生きることができるように、主よ、どうぞそれぞれの心に働いてください。どうぞそれぞれの心を開き、心の目を開いてくださって、あなたの真理をしっかりと悟ることができるように、そして今日がその救いの日となるように、それぞれの心に働いてください。主の恵みを心から感謝し、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。